はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、
ウェーイ、こんばんは。
いやー、ウェイウェイウェイっすわ。
皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、疲れたね。
いやー、もうすっごいね、
疲れた。
ラジオ始める前にね、山口さんが面白スイッチが入らんって言ってたんでね、眠くて。
そう、
ね、
寝起きやったんで。うん。
うん。だからちょっと元気出してほしくて、自分の中でね、熱いね、チンポイも焼きなさいの話とかをしてたら、そう、1時間ぐらい喋っちゃいましたね。
チンポイも焼きなさいも、説明したくないけど、一応説明して。
わかんないまま言ってますね、チンポイも焼きなさいは。口から出したら、なんか気持ちがいい単語だったから言ってるわけで。
モンゴルナイスさんがわかんないんだったら、誰もわかんないけどね。わかんない、ね。
うん。スカイハイみたいにさ、
お行きなさい。
お行きなさいみたいな。
お焼きなさい。毎朝チンポイもお焼きなさい。
なんなん、チンポイも。
そんな話をさ、もう、1時間聞かされた後でのこの収録で、しかも、ねえ、その、この後なんすよ、うん、公開。
いや、そうですよ。
そうですね、うん。
毎週言ってますけど、今1時間前ですからね。
そうなのよ。
すごい、最近もうずっとギリギリでやってますね。自転車操業。
これだってもうさ、今間に合わそうと思ったら編集一切できないからね。
いや、そうですよね。
そうですね。
そんなこと、
いや、
そんなことあるかねっていう。
諦めましょう、12時は。
諦めるしかないか。
いや、ちょっと、
ね、
その、アイドリングに時間かけすぎですよ。
なかなか温まんなかったな。
いや、
なんかもう途中からもうモンゴルナイスさんがもうずっと目バキバキでなんかあの誇張とか抜きでなんか息継ぎなしのなんかチャレンジみたいな感じでずっと喋ってるんですよね。
いや、そうそうそうそう、
本当に間を置かないんですよ。、う
ん、なんかね、ラジオには載せられない話ですけどね、あの、私がずっとね、もう20年ぐらいね、怒ってることがあって、それをずっと喋ってたら、うん、もう止まらなくなっちゃって、ね、山口さんの目は覚めてきてるのは、そうそう、薄々感じながらも、ずっとね、話し続けちゃってね。
いや、そうな、もうね、それで目覚めた上で、もう疲れてるからね。
そうなんですよね。そうそうそう、僕も最初ね、結構元気よく喋ってたんですけど、今もう、落ちてる時、
もう落ちてるもん。そう、中腹まで来とるよ今、あのミニマムの。
あら、困ったね。あのね、2人はね、今下げ下げかもしれないですけど、私はね、うん、右の方の目で、あのペルセウス座流星群をちょっとライブ配信をちょっと監視してるんでね、まだ
何
目はバッキバキですよ。
ペルセウス、
ペルセウス座流星群ですよ。今日はですね、ペルセウス座流星群が北西の、うん、北東かの空によく見えるっていうことでね、ライブ配信をね、うん、やってるチャンネルがね、ちょろちょろあって。
ああ、なるほどなるほど。
そう、それでずっとね、流星を見たいなって思いながら、片方ですっごい喋りながら、右の目ではメガネを見逃さない、メガネをかけてずっと流星を見てましたよ。
すごい、やめた方がいい、気が散るから。
北海道名寄市立天文台北すばるのね、ライブ配信見てますよ。
片手間の上でそんだけ喋れたらもう優秀やな。
確かに
ね、すっごい怒りながら片方で流星を見て
めちゃめちゃ怒って
そんなさ、そんなやつ、ね、星さ、星を見たいなって思うやつって大体怒ってないやつだから。
そうそうそう、怒んの。
そんな怒りながらさ、ロマンティックにさ、流星を見ようとするんですよ。本当、こいつおかしいだろ。
いや、すごい、
ね、
て
話がね、
人間
として白熱しすぎて
バランスが悪いよ。
口の中からでも血がいっぱい出てきちゃって、もう今すごい怒りの血が。さあさあ、
思想脳路ちゃうか、それ大丈夫か。
え、山口さんがね、山口さんが話したいことがあるって聞いたんですけど。
そこまで、その、まあ、こんなことがあったで、みたいな話ぐらいよ。喋りにくいわ、その振り、毎回。
確かに、これも、
ね、
もう喋りにくいな、これは。
その、なんていうの、自分のさ、こうメインをさ、こう、道作った上で俺のさ、いきなり隕石みたいにさ、そこに落とすやん。そうそう、いつも。で、山口さんから話したいことがあるようで、みたいな。俺めちゃめちゃ
こ
う話してさ、どうしようもないやつみたいになってるやん。そんなことないのよ。
なるほど、ね。
なかなかね。
言うのよ。
話したいことがあるようでって言わないから、
ね、だからちょっとね、流星群を見てないといけないから今。だからちょっと山木さん
聞
きながら流星群を見ようかな。
だから俺が喋ってる間も流星見んね
やろ。受けてるけどさ、
そうなったら話が始まったら流星群のね、ファインダーちっちゃくしますから。
あ、本当に、うん、ちょっと今ちなみに流星は今どうなってるの？
流星はですね、なんか大きめの雲が来ちゃってですね、あんまり見えてないんですよ。
じゃあ見んなよ。
いいだろ今見なくて。雲来
てんだったら見んなよ
今。雲の流れがね早いからこれ去るんじゃないかなって期待も込めながら、ね、あれですよ、雲の間だけですよ人の話を聞けるのは。
いや、じゃあもうふんなって、うん、その一瞬しか聞いてくれへんやったんで、どんな存在やねん。
今全面に雲かかってますから何も見えないんですよ。
じゃあもう
今しかないから
、
急ぐか急ぐか。
確かに
急ぐか。
雲がある間に、
うん、いやもうほんまに喋りづらい、どうしよう、休みの助けて。
確かにこれしんどい、どんな面白い話もしんどいな。この後その
よう言うやん、その関西人をさ見つけたらさ、うん、ちょっとじゃあ面白いことやってよみたいな。
ああ、言いますね。
でもそれも結構受けてきたけど、それよりさ喋りづらいかもしれない。
確かにこれは、うん、いや、まあ今日はちょっと山口さんの話無理かもな、さすがに。今日
はちょっと無理かもな、これは。
このお膳立てだったら
な。これは無理かもな。でも、原宿で横断歩道無視女。
ああ。
え？何タイトル今言いました？
気になるタイトルじゃないですか。
原宿で。
原宿？い
や、山口さん原宿行ったんですか？
原宿にちょっとね、行く用事があったんですよ。たまたま。
原宿に用事あんのいいな。
そう、用事あるの。でもそれ遊びじゃないよ。あ、遊びじゃないよ。
遊びじゃないんだ。
遊びじゃないのよ。そしたらね、横断歩道赤です。
うん、
うん、
赤のところをさ、女の人がさ、こうスーッと歩いていったんよ。
うん、
ああ、まあまあたまにいますよね。
普通に車来てんの。
え？
お、
普通に車来て、普通に当たりそうなって危ないと思って、あと普通に タクシーやったかな、あれが。ピッピッピッピッピッって鳴らした。スピード出てないから私もびっくりして、う
んうんうん、出てくると思わないですもんね。
そう、でピッピッピッピッって鳴らして、でしばらくしたらハッとしてさ、で、あの、まあ下がりはったよ、うん、でそこをさ、タクシーがさ、こうブーンって通るときにさ、危ないなみたいな感じで、その女の人の顔をさ、こう首をさ、こう振り向きながらさ見とった。
はいはいはい。
まあ、そしたらそれに腹立ったんやろな。
見てんじゃねえってなったんすね。
見た、でも言う勇気はないのよ多分。
ああ、
うん、
信号無視する勇気あるの。
そのままくるって、あのくってそのまま前に向き直ってまた信号無視して渡り直したっていうだけの話よ。
え、すごくないですか。一回タクシーに来られたの、ね、え、原宿のどこですか、もしかしてあの交差点ですか、でっかい。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、まあそのもっと小道ね、小道なんやけど、ほらもうこんな話やね。こんな話だからこれね、まあまあまあ、そうそう、もう普通にちょっとこんなことあって、でも最初に行く話や、ね、
あ、確かに。でも私その信号無視系のやつすごい怒っちゃうからな。
だから怒っちゃうからなんやねん。
怒っちゃうから
なんやねん。
いや、私何回かそう信号無視してる自転車とかに引かれかけたこととかがあるから、本当に他人事ではないんですよ。タクシーのおじさんの気持ちもちょっと分かっちゃうな。
タクシー側の意見は、あの気持ちは割とみんな慣れると思う、
うんうん、まあそりゃそう、うん、もう今モンゴル屋さんだけじゃないっす、みんな多分そっち側です
よ。みんなそっち側、
そう、みんなそっち側よ。じゃあ驚いたなって話
や。じゃあ視点を変えて、そっちの絶対に渡りたい人の気持ちの方を考えています。
ああ、そう、なんか急いでる感じだったんですか。
まあでもね、いやいや、あのね、フラフラフラフラというか、多分あれもスマホもちょっと見とったのかな。
ああ、なるほど。
急いではなかったはずないけど、まあでもその固くなになる感じもわからなかない。
ああ、
まあわかるっすね。一回、そう、それでこうタクシーブッブッと鳴らされて、もう一回戻ってそこで信号を待ったら、ちょっと逆にダサいというか恥ずかしくなっちゃう。
多分そういうとこなんやろな。
一回プッて鳴らされたら、もう一日へこんでもう 寝て起き上がれない。と思ってたんですけど、そうじゃないのか。
寝るんや。鳴らされたら寝るんや。
プッて鳴らされてしまった。迷惑をかけてしまったってなるでしょ。
あ、まあまあ、わかるっす。まあ、ムカつく時もあるけど。
かなり緊急の時に鳴らすじゃないですか。それが自分のせいで緊急事態を起こしてしまったんだってやったら、シューンってなりますけど、みんな沈黙になっちゃった。え、流星見てんの？
いや見てない見てない見てない。
いやいや、どうなったんかなと思って。
なるほどね、原宿でまあ意固地な人間がいたと。
意固地な人を見たっていうだけ。
原宿って、え、会社の仕事ですか。
そうそうそうそうそう。 まだね、詳細。
まだ詳細は不明。
まだね、詳細はね、まだ不明な仕
事なんで、ね。ここで言うわけないだろ、うん、まだ気がする。
大発表で、ね、
いや、なんか、うちらの知らない間に原宿に行く仕事があったなんてみたいなさ、驚き。
あ、まあまあ確かに、大体ね、まあ、
確かにね、
ふんわりは把握していますけどね、我々も、うん。
確かに、でも原宿にさ、その打ち合わせ先とかあったらなんかちょっとテンション上がる。
上がりますよね。原宿に仕事があるって、すごいいいな。うん、
そう、めちゃめちゃかっこいい気するわ。
わあ、全然そういう仕事最近やってない。原宿にちょっと仕事で外出しますみたいの言いたいわ。
まあ、最近そもそもね、なんかその打ち合わせもわざわざね、こう対面でってことほぼほぼないですからね。
ほぼほぼない、
ね、ないですね、
うん、相当珍しいケースだ今回は。
あの、銀座とかに仕事作れないですかね、銀座に行く用事みたいな。
いやー、銀座でもそんなに俺行きたくないな
ー。え、なんでドーバーストリート、ドーバーストリートマーケットとかに帰り寄ったりとかできるじゃないですか。
あー、あれね、あ、でっかい虫がいますよね、
でっかいさ、ビニールの花とかもあるじゃん。
あるある
ある。あれ、なんなの、あれは何、ギャルソンがなんかやってるやつ。
ギャルソンがやってるやつですよね。
そうなんだ。
そうなんか、そうなんや。
あ、そうですよね。あの、ギャルソンがやってる、まあ、ストリートブランドの、なんか、まあ、セレクトショップというか。
あ、やっぱそうなんや。なんなんやろうと思ってて、ギャルソン多めやなと思って。
そう、1階から何階ぐらいまでギャルソンですかね。だって、一番上もギャルソンですよね。
そうでしたっけ、なんか
ね、
ここまで、
ポツポツというか、うん、ここまでギャルソンとかじゃないよね、多分。
そうですね。うん、言い方よくわかんないっすね、あの店。
分からん。どこまでが、この店か分かんないみたいな感じですよね。
そうそう。で、なんか、ひらひらの服みたいなやつ、と思って、値札見ると38万
とか。かなり、なんか、ふわっと置いてあるけど、めちゃめちゃ高い。
そうそうそう。
いや、そうな。買えるわけないんやけど、見てまうよな。
ユニクロにかかる橋みたいなやつあるじゃないですか。
あるあるあるある。
あ
そこに行くとすごい安心する。あの、橋の
手前
に。
渡ると、ホッとするよね。なんかね、冷房のね、機器も緩い気がする、渡った
先。うん、
ちょっとあったかくて、ああ、よかった、さっき、ちょっと厳しい環境にいまして、みたいな。
あとね、やっぱり、ああいうハイブランドがある系のとこに行くと、もう、どうもね、居心地がね、まだ自分に馴染んでないっていうかね、あの、やっぱ身近ではないから。うん、まあまあね、でも、ちょっとブレインデッドとかがあると、なんか、ちょっと、まだ買える値段だから、ああ、なんか、いいよ。
ブレインデッド、
モンゴルナイスさん、ブレインデッド知ってるんですか。すごいですね。
あの全然わかんないんですけど、頭になんかウニャウニャウニャって流れてる横向きの人のやつが入ってる服屋さんがあるんですけど。
あ、はいはいはい、なんかあった
な。なんかね、
ブレインデッド、まあブランドですよね。
それが何かわからないんだけど、あの店を下から順繰り回っていくと、ね、値札をこう見て上がっていくと、わー高すぎる、入ってきたらいけなかったなと思って、こう落胆落胆で来るんですけど、ブレインデッドの値札見たら、あ、これ買えるかもみたいな、うん、名前覚えとこうみたいな感じになって、さらに店員さんが、今めちゃめちゃセールやってますよとかって話しかけてくれるんですよ。
あ、意外と気さくやな。
このフロアめっちゃ安心する。しかも横にユニクロにかかる橋もあるし、みたいな。
はい、確
かに。逃げ道もあるからね。
そうそう。いいよね。ユニクロにかかる橋。
明日にかかる橋み
たいな。明日にかかる橋。
いやー、なんだか銀座のこと考えたら息がふーっと抜けてしまった。もう流星群も終わった感じあるし。なるな。
じゃあそろそろかな、いいですか、あの話が、
うん、あの話、あれか、まだ流星群見てゆっくり考えてた私も親知らず。
考える隙間もうないよ、始まってんだからさ。
そうなんや、
ラジオ。
そうですね、このラジオでもあのちょこちょこ親知らずが痛むみたいな話してたじゃないですか、うん、航空外科を予約したみたいな、うん、すごいね、大人気で航空外科全然予約が取れなくて、やっとね今週抜くことができたんですよ、親知らずを、
うん、
お、
だからもう今ね、親知らずがね一番頭をね締めてる。いや、これは嘘になるね、流星群が締めてるけど、正直。
いいよ別に、親知らずが締めてるって言っとけばいいよ。
言っとけばいいのよ。あれ、それどっち、上
下ですね。
ああ、厄介なのね。親知らずって上抜くのはスポーンと抜けるけど、 下はね、なんか顎があるから厄介とか、
ね、骨に刺さってるみたいな感じ、はいはいはいはい、で私上は抜いたことあるんですけど、ほんとスポッて抜けたんですよ、うん、あもうありみたいな感じでゆるく抜けたんですけど、うん、もう歯医者さんでこの歯は抜けませんって言われて、下の親知らずが、
うんうん、はいはいはいはい、
だからね、口腔外科にあの紹介状を書いてもらってあの行ってきたんですけど、
うん、
なんかね、なんて言ったらいいんだろう、すんごい怖かったです。
なあやそれ。
なんかあのね、休みのさんとかさっきちょっと雑談でしたんですけど、人にとっては親知らず抜いたって、うん、まあ自分にとっては大きいことだけど、人にとってはそうでもないことみたいな。
うん、まあそれほんまにあるあるやな、うん、
このね、恐怖ね、伝わらないかもしれないですけど、でも口腔外科に来てる人たち、多分大体みんな親知らず抜きに来てる人たちなんですけど、多分ね、みんな同じくね、すっごい緊張してる雰囲気がもう待合室にドヨーンと漂ってて、あ怖いな、もうこの雰囲気はもう怖いな、怖いなと思って、もう、もうね、抜く1ヶ月前からもう毎日検温してくださいみたいな紙とかがあって、それをこう毎
日、へー、そんなないよ、
今コロナ対策でそうなってるんですけど、それをもう
あそういうことか、
書いてる時からもう、あ何日だみたいなのを数えて、もう怖いな怖いなってなった
んです。ずっとなんか稲川淳二みたいな、
やだなやだな、
いやね、
怖いな怖いな、
本当に顎が破壊されるんじゃないかってぐらいすごい衝撃だったんですよね、親知らずを抜くのが。
はいはいはいはい、
ああ、そうか、全身麻酔ではないか、全身麻酔。
そうです、そうです。
寝るタイプじゃないんや。
もう局所麻酔でやるっていうので、まあね、もう、歯を抜いたことあるか分かんないですけど、歯に打たれる麻酔も痛いじゃないですか。
ああ、まあ歯茎に直接なんか打つやつですよね。
うん、もうそれが、あの、歯医者さんで打たれるときも痛いなって思ってたんですけど、口腔外科だからか知らないですけど、うん、もう自分知らないとこまでこれ針いってるな、みたいな。
ほうほうほうほう。
あ、奥まで奥まで。そ
う、自分認知を超、認知を超えた、なんて言ったらいいんだろう、もう神の領域に侵すっていうかね、ぐらい、針がバーッと入ってきて、もう、まあ、それはね、笑顔で耐えられたんですよ。あはははははははって。
笑いの、そう、笑ってたよ、そん
な。もう最初始まる前怖くて、もうすごい、なんか、ビービーね、泣いてたんですよ。もう、じわーって。怖いです。私も30歳も、とっくに超えてるんですけど、怖いですって泣いてたんですけど、先生が、なんか、じゃあ麻酔の注射の前に、あの、塗る麻酔塗ってあげますからねって言って塗ってくれた麻酔がバナナの味で、あ、先生バナナの味するって言って笑ってたら、注射プサーってあの、もう来て、え？でバナナの味するから、バナナの味するから大丈夫かも、あははははって。
すごい。海外の味。
確かに。すごいわ、うん。お猿のジョージであったかい。
あああ
もう先生、美味しいですって言ったら、これ舐めちゃダメだよ。舐めてはダメだよ。舌しびれるからねって言って、え、でも美味しいんですけどって言って、どんどん唇とかの感覚がなくなってきて、耳も感覚がなくなってきちゃって。
ああ、すごい、ね。
もうこれ、効いてきてるなって、もう実家でも万全のね、体勢で親知らずをね、抜いてもらうっていう感じだったんですけど、ちょっとね、やっぱ歯医者さんって言われたのが、もう神経に被ってるから、難しいよって言われて口腔外科に来たんですけど、その後がねびっくりしたんですけど、抜く前にめっちゃ歯上から押したり横に揺らしたりするんですよ。
へえ。もう力で言ってるんや、力で。
もう先生が信じらんないぐらい、な何トンか、先生これ下にトンかけてるよねってぐらい、なんかあーって顎をあれじゃないですか、なんかもう道路工事でダダダダダダって平らにするやつ、
あ
もうあれやってるってぐらい、先生がもうババババババって すっごい親知らずに体重をかけるんですよ。
え、それあれ機械じゃなくて手動でやってるの？
先生の腕、先生の腕で
もうこういうペンチみたいなんで、
何でやってるかなんですよ、なんかグーグー多分ね親指でグッドで押してんのかもしれないですけど、す
っごい親指だけで抜こうとしてたらすごいな先生。
殺し合い
値
や
ん。力がすごすぎて、なんかね、まあ、見えないんですよね、麻酔の後ぐらいから顔清潔にするためにっていう、口だけぽっかりね開いた穴みたいな、
布をかぶせる、
そうそう、
布というか
何が起きてるか分かんない。もう先生は表情が分かんないから、なんか困ったら左手で何か合図してくれって言われて、もうずっと痛いけど、とりあえず頑張れとってずっとグッとやってたんですけど、
サムズアップしてたね、
うん、痛い怖い、でも麻酔が効いてるところじゃなくても顎の骨が痛くなってきたって、もう先生がガーって押してグラグラグラグラグラっていうずーっと揺らすか、もう 何十分待ってたかも、もうこ
ん、そんなかかん
の、そうあのねすっごい押されてて、でねもうこれ繊細な手術になるからって言われたか来たけど、こんなにパワーがかかるの、ここの神経もう切れまくってんじゃないって思ったんですけど、でもね、先生が、しかも、見えないとこで、あ、なんか、掴めないなーってずっと言ってて、掴めないなーって。え私も、親知らず掴めないんですか、先生でも、歯茎を切りますって言って、先生が歯茎を、ジョキジョキジョキって、なんかもう、サテンの、サテンの布を切るみたいに、ジョキジョキジョキって。
レーザー光線で切らへんねや。俺、歯茎って全部レーザー光線当てるイメージある。
どういう見解？
わかんないわかんない。勝手なイメージで。
どういう見解ってことないだろ。
って切るって、俺は思って生きてきた。
なんていうんですかね、歯茎の下に親知らずが生えてきちゃって、ちょっと歯茎が被ってる状態の親知らずだったんですよ。
あ、なるほどね。
そう、まっすぐ生えたりとかしてなくて。なんかね、親知らずクロートの友人とか聞くと、その日横に生えてたから親知らずを破壊してから抜いたとか言ってて、破壊。
おお、なるほどね。
バラバラにして
まっすぐ生えてるって聞いたから、私大丈夫かなと思ったんですけど、すごいジョキジョキジョキ、バキバキバキみたいな。あ、もうこの時間、今年一永遠かもなと思って、はっはっはーってなってたんですけど、でもね、その後ね、ズダダダダダダダダダダダっていうね、音とともに、はい、抜けましたよって言われて、あ、抜けたと思った。
最後の人騒ぎなんだよ。
確かに何をしたのかわからない、全く。
ズダダダダ
って何かをして抜けたんですけど、抜いてもらったね、親知らずをこう見せてもらったんですよ、最後。あの、ど根性親知らず。先生がもうね、すごいよ、もう抜かれたくないっていう強い親知らずだったって言ってて、もうど根性大根みたいになんかねじれてんですよ、私の親知らずの足元。
あの、いわゆるその、なんていうの、ぴょっと2本出てるやつ、
そうです。それがもうねじれ合ってて、歯ってこんな、こん大根みたいになるの、と思って。
嘘、その DNA みたいになってる。
そう。私、DNA 好きでしょ、DNA さ、好き。
DNA 好きでしょ、当然みたいに言われても知らないけど。
そうね、螺旋がね、歯でも起きてて、もうね、これでちょっともうね、すごいよってやって、見たら本当にねじれてて、で、持って帰ってきたかったんですけど、ちょっと医療廃棄物になるから、持って帰れないって言われたんで、急いでね、
ダメなんだ。
そう、スノーで写真撮ったんですけどね。
普通の写真撮れよ。
普通に先生
なんでスノーで
が写真撮っていいよって言うから、記念写真タイムあったんですけど、すごい、サマーデイズって書いてあるフィルターで、と先生すごい笑ってこれ、ひまわりのやつもできるのかいって言われて、ひまわりも出せますって言って、ひまわり、ゆらゆら揺れてるやつで裏面撮ったりとか。
あ、意外と ね、サービスしてくれますね、お医者さん。
こっち側も余裕あるな。
いや、もう帰ってきた時はね、もう耳も感覚ないから、もうエアポッツとか耳でしたとか、入ってんのか入ってないのかもうわかんなくて、なくなるかもなって思いながらね、こう帰ってきたんですけど、帰ってきて口の中見たらびっくりしました。なんか魔界につながる穴みたいなやつがバーって開いてて。
だからそのもう穴が、元歯があった
部分。そう、もう親知らず跡地ですよ。
そのスペースがもう空いてるから
ここがね痛くて帰ってきてイソジンでちょっとなんかピャッピャッってうがいしようかなと思ったけども、激痛でおいああああって普通に声出ちゃって痛すぎて、
はいはいはいはい、
そんな感じ。もうね、杏仁豆腐とねカップラーメンしか喉を通んなくなっちゃって痛いから。
杏仁豆腐はまだわかるけど
わかるけど、カップラーメン
はあんまりね、
なんかうん、なんか元気に食えてる感じしちゃうな、ね、
おかゆとかじゃないですね。
おかゆっていう手もあったんですけど、やっぱ美味しいもん食べたいからね、柔らかくて
柔らかくて美味しいもんってカップラーメン最初に来ないだろう。
カップラーメンすごい麺がふにゃふにゃで柔らかかったんですよ。
まあまあ確かにね、うん、すぐ食えるし ね、
まあ、まあね、加減次第か。
そう、それでね安心して安心、うん、それでねやったんですけど、今ねやっとね塞がりつつあって、左右からすごい力で肉がこうわーっときて、このね魔人ブーの体の中みたいになってるんですけどね。
お
ー、魔人ブーの体の中、
はいはいはい、だけどさっきのちょっと最初の話した話で、熱が入りすぎて口を動かしすぎて、ちょっと口の中血がね復活してきてね ずっと鉄の味。
すごいな。
すごいね。
ガッツが、ベルセルクでガッツが切れたと。
え？そんな親知らず抜くやつありました？
いや、親知らず抜かない
で。そのものね。例えで言っと
く、ね。急にガッツ親知らず抜く回あった。すげえ面白いけどね。
あいつもシュート
ショット。ベルセルクでガッツが親知らず抜く回あったらすごい面白い。
笑っちゃうだろうな、急に。
笑っちゃうな。そこなんだよな。どういう扱いなんやろ。
食のとこよりちょっと個人的に盛り上がっちゃうかも。
盛り上がるね、食より。
さすがのガッツも痛い痛いって言うとか。そういう感じなのか。
我慢するだろうけど、こう握り拳からこう血が出てるかもしれないですね。
血がだらーって出たりとか。あ、誰が抜くやろ。やっぱあのドラゴン殺し鍛えたあの
なんかヘベリットが泣いてんのもあれ、親知らず抜かれたから泣いてるかもな。
そんなことない。
それでショック起こされたらたまらんやろ。
はあ。
いや、まあ大変やったな、
でも。いやね、なかなか大手術というか。
でもね、あの、何がね、大変かというとね、親知らずを、なんか病院って現金で基本行くじゃないですか。
はあはあはあ、まあ確かに。
私ね、
うんうんうん、
エミフにちょっとお買い物しすぎちゃって現金がね、もう全然なくてですね、うん、あの全部でね1万2000円ぐらいしか持ってなかったんですけど、病院で8800円使っちゃったんでね、
うん、
計算できないんですけど、自分の残金がちょっとすごいんじゃないかなと思って、
まあ、計算をしたらまあ3-4千円
ですけどね。いや、背けたいね、目を。
4000弱ぐ
らい。それがね、やっぱね、一番恐ろしいね、現金がこうなくなったっていう、親知らずがね、抜けたってことを、今ね、自分に差し迫った問題としてね、こう、来てるんでね。
はぁ、なるほどね。はい。
何の演説しとんの、この喋り。
あと、親知らず抜く口腔外科の手術って、意外としないっすね。8000円
ね。確かに8000
なんか意外と思ったより安いかも。
うん、なんかもっとなんていうの、8万円とか
する。僕もなんか4-5万ぐらいするのかなと思ってました。なんか僕鼻の手術した時結構かかったんですよ。そう。
ああ、そう
なんだ。で、なんかそのよくわかんないですけど、申請したらその過払い金みたいな感じで戻ってくるみたいな。
え、アディーレ法律事務所。
なんかね、よく僕仕組み覚えてないんですけど、とにかくそれをやるとなんかちょっと負担が軽くなるみたいな、その高額医療費みたいな。
うん、ああ、そう、なんか上限が決まってるんだよね、その8万何千円ぐらい。
なんか僕それよく分かんなくて、なんかね、すげえ何ヶ月、もう半年以上経ってからした、一応もう一回ダメ元してみるかと思ってした、うん、で申請通って、
え、通ったんだ。
で、なんかはい、いくら戻ってきましたみたいな明細見たら、なんか800円ぐらい。すげえ意味なかった。
しぶいな
あ、すごいなぁ。ちょっとだけ
超えてたんですかね。ちょっと超えてたんですかね。もう謎なんですけど、刺すなと思いましたけど ね。
800円か。おって思ったやろ、でもその時。
なんか、いや、思いましたね。なんかそれ当てにちょっと生きてたとこもあったんで。
800円
や。やんなきゃよかった
っすな。800円何できるかな。でも100円ローソンに行ったらすごい遊べるかも。
まあまあ100円ローソンに行ったら ね、
うん、まあ7つ、そうですね、7つやったら買えるわ、はい、税込みする
と
か、まあ、
しないよりねマシだと思うんですけど。
いや、親知らず山口さんも抜いてみてくださいよ、親知らずを。
下ね、俺下、うん、俺下そのパターンらしいからね、あのかぶってるパターンらしいから、
でも痛みとか別にないんですもんね。じゃあいいんじゃないですか。ないそのまま生やしといて。
そうそう、だそうそう、だから歯医者さんもこのまま一生寝てればいいですね。
寝てる子を起こさん方がいいかもですね。
そうそうそう、起きたら
これ大変です。これ75ぐらいになって親知らず痛くなって抜くってなったら結構しんどいでしょうね。普通に若いうちに抜いといた方がいいんじゃないですか。
うん、まあ、そうなったらもうお墓入った方がいい
かな。そんなことない。
親知らずうずきで死期を悟る。
うん、そう、あ、もうこれはあかん、まあ、
いや、そんなことない、抜いた方がいいですって。
なんかね、親知らずで抜いた時思ったんですけど、別に親知らず、いや、痛かったですけど、健康な歯を抜くっていうのが、なんか抜けた後のど根性親知らずを見たと切ない気持ちもなっちゃう。さっきまで、これ私の体の一部だったのにって、いつも、なんか便して流す時と似たような気持ちになっちゃって。
便はまた話が違うでしょ。ちょっと待って、
いや、体の一部がなくなるみたいな。
すごいな。同じもんと思えへん。
歯を失って、ああ、なんかね、今まで生えてたのに抜いたのもったいないなと思うのはわかるんですけど、弁は完全にいらない
ですね。あれ、体の一部ってこと？体の中あったのに。
うん、体の一部じゃないから、
逆にですよね。
あ、すごい鋭い視点ですね、う
ん、そんなことないだろ、普通の視点だ
わ。すごいわ、これは大学を出て研究してましたね。
してないよ。
何の、
すいません、今ね流星群がすごい流れてたんで、
うん、おいおい、どうりなんかちょっと気が散ってる感じあるなと思ったらさ、なんか
あのね、なかなかね、流星群をさ、ネットでこうさ、3000人ぐらいと同時に見るみたいなことってないなと思って。う
ん、まあまあね、
うん。今ちょうどね、ロキソニンを飲んで親知らずの痛みもちょっと和らいでる時なんでね、なかなか親知らずね、もう去ってった、去ってった、今穴しかないから、去ってったもののことをね、こうね、いっぱい言いたかったけど、やっぱ流星群の方が気持ちいいからな。
今言ってること分かりましたよ、小口さん。僕分かんなかったっすわ。
いや、正直。いや、なんかもう終わっちゃったことより、終わっちゃったことより、今起きてる素敵なことの方が気になるなっていう。
あ、なるほどね。はいはい。そういうことね。うん、怖かった今、うん、今ちょっと。
さあ、でもそうか分からんけど、俺、その下の子供が今3歳なんねんけど、はい、なんか、同じような喋り方しとった。なんない、だからなって、なんか、ようわからん自分の中だけで完結してる文脈を言って、はいはいはい、ね、だからなって言って置いてかれるっていうのと、全く同じ構図
にな って。怖かったですね。日本語なのに全然意味がわかんなくて、
怖かったな。びっくりした今。はい、入ってこなかったない
や、いい話でしたよ。
いやー、ちょっと流星群に聞き取られてね、そこまでね、親知らずのことを、ぐっと語れなかったかもしれないなっていう今、
うん、
だってもうさ、あの、まあ僕ら今、ね、はい、ズームやってますけど、もうさ、目の位置がさ、いやいや、
そんなことない
っすよ。ずっとちょっとこっち側見てるんですよね。
そ, の、うん、そうそう、違う画面見てるのも分かるもんな。
あ、でも、メガネ映っちゃってんな。
そうそう、
やばいやばいやばい。
さ、メガネ映ってんのよ、そうそうそう、
さっきから。でもいいでしょ、星っていいでしょ、いいでしょ、さ、君の知らない物語とかのさ、歌いいじゃないですか、星のこと。
ああ、スーパーセルのね、
う
ん、
いいね。
で、そんな気持ちで今みんなでね、星を見てるんだみたいな気持ちになってね、うん、あの下着の気持ちですよ。
あースーパーセルのあなたってそんなに
二人で見てる話じゃない
やろ。多分二人だよ。
あれ、二人とかさ、そのちょっと友達グループでぐらい
の話。お父さんと荒良木くんと三人で見てる。とかも、
え、あれ、
そういうやつ、3000人で見ましょうみたいなことないからね。
3000人で流星群を見よう。
見るんやったらもっともっとアップテンポにしないと。もうピアノとか入れて赤いも全部そのね、ノリノリとか
嫌だった
ね。でもね、流星群ライブカメラで流れてる曲もね、かなりまったりとして、なんかどんぐりがコロコロ転がってるみたいなね、うん、まったりミュージックで流れてるんですよ実は。うん、
すごい例えだな。
え、どういうこと？どんぐりは転がってない、
全く登場しない世界ですけど、
曲のイメージとしてそのどんぐりが転がってるみたいなね。
そう
そう、あ、まあでもちょっと牧歌的な感じの曲だってことは伝わりますね、
うんうん、なんかね、流星群だけ、うん、多分流してたら寂しいよねみたいな感じなのか、ちょっとね、名寄市立天文台北すばるさんの入るどんぐりコロコロみたいな音楽がずっと流れてて心地がいいんですよ、うん、
心地よくなるなよ、うん、ラジオ中に。
心地よくなんねん、
スーパーチル、
うん、今
スーパーチルすんなって。
うわ、
いやもう
すごいわ、
笑いもなんかちょっと空笑いにな
ってきやがって。
そんなことない。いや、もう流星群分かりました、見るのに閉じます閉じます。
いや、まだ画面反射で眼鏡映ってますよ。あ、でも今日はもうこんなぐらいじゃないですか。
12時の諦め、もうちょっとありますね。
え、まだ伸ばすってこと？
いやいや、12時は無理だ。
何きっかけで無理だと思って。
今23時37分ですよ。いや、今日は私が編集しますのでね、すぐにはで。
なんかカットする気じゃん、自分に伸ばしよう。
そうでしょ？いや、カット
しなければすぐ。
今日は謎の間とかがいっぱいあるんだから。
いや別に大丈夫
です。流星群を見てる時間があったんだから。
いやそこだから、そこ縮めたらさ、流星群見てる感が伝わらへんやん。
聞いてるさ、クラスメイトして聞くときはもう流星群を去っちゃってるから、流星群臨場感伝わらないなと思って、う
ん、じゃあ最初から見るなよ流星群ラジオ中に。
気になっちゃうね、うん、
いやそうよ。
いやいや
何本当に集中してないな本当に。
じゃあね、
うん、
今日はは
い、今日はこの辺でね、うん、
毎週遅れちゃってすいません、うん、クラスメイト皆さん。
まあ確かにね、最近ちょっと遅れ気味ですけど。
そうね、いや本当確かにそうね、
土曜のね0時を告げるはずがね、真夜中真夜中になっちゃって。
まあね、0時もそもそも真夜中だけど、
うん、はい。今週をね、あの流星群と共にねお送りしたわけなんですけれどもね、
はい、
皆さんお聞きくださりありがとうございました。
はい、はい、いやありがとうございました。
来週も聞いてくれるかな。
なんかおかしくないですか今日なんか。
嘘でしょ、うん、なんでしかまったり終わらそうとしてんの。
なんか今日おかしいな。
いやしすごいな。
皆さん次は流星群がね、はい、降り注いだらね、ぜひぜひね配信とか見たり
ね、みんなで見ましょうかね、配信でね、
空をね見上げてね、クラスメートみんなで空を見上げてねやったりとかねしましょうね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さようなら。